おはようございます。私は成長の絵本部講師の辻田昌司です。本日は成長の絵総裁谷口正信先生のご著書非独栄主義とは何かをテキストに診療生活に生かそうというテーマでお話をさせていただきます。前回までの4回にわたっては人間は神の子でそれぞれかけがえのない素晴らしいもの尊いものを内在している。それを自分が知り、そしてさらに他人に尊いものがあることを知ることが世界の平和実現につながっていくという話をしました。今回は環境問題についての話をさせていただきます。環境問題の一つに地球の温暖化がありますが、この要因としては人類の経済活動によって排出される二酸化炭素によるところが大きいと言われています。地球全体の二酸化炭素の排出について山本良一氏責任編集の一秒の世界の本にはこう書かれています。朗読いたします。一秒間に体育館32等分39万立方メートルの二酸化炭素が排出されています。石炭や石油などの化石燃料を大量に使うことによって一秒で762トン39万立方メートルの二酸化炭素が排出されている。1950年に比べ4倍以上の排出量で、このうち384トンが吸収されずに蓄積され続け、大気中の二酸化炭素濃度が上昇している。そしてそのことが地球温暖化の最大の原因になっている。森の樹木が二酸化炭素を吸収し、酸素に変えることはよく知られている。しかし、杉の木5万本でも1秒に吸収できる二酸化炭素は 0.01 立方メートル程度に過ぎない。朗読を終わります。これは2001年の数値をベースにしたものですが、杉の木1本が光合成で樹木を作ることによって吸収される二酸化炭素の量は1年で 14kg 程度と言われています。ですから1秒間に発生する762トンの二酸化炭素を吸収するには5万4000本の樹木が必要となります。こう考えると温暖化ガスの二酸化炭素を減らすことなどとても不可能に思われます。しかし、ここで諦めてしまっては困るのです。平成21年5月29日に、環境省が地球温暖化の被害の予測を発表しましたが、これによると、世界中で温暖化対策を全く取らなければ、21世紀末の日本では、豪雨や台風、熱中症の死者で、年間17兆円の被害が増えるとされています。こうした事実に直面している私たちは、できるだけ環境に負荷をかけない、環境に優しい生活を心がけなければなりませんが、どのような考え方に立って臨めばいいのでしょうか。成長の世では、非独栄主義の生活というものを提唱しています。これは太陽の光に基づいて時間を示す非独栄のように、生活においても太陽のように明るい、光明面だけを見る生活のことを言います。成長の世は昭和5年に成長の世という雑誌が創刊されて始まりましたが、当時の世の中は世界大恐慌の影響を受け、日本は経済が大混乱し、多くの失業者が出た時代でした。そんな暗い時代に成長の家は光明面を見る生活を提唱したのでした。本日のテキスト、非独栄主義とは何かの18ページから19ページを朗読いたします。暗い環境の中にあるときに、明るい方面に注意を振り向けるだけで、世の中は良くなっていくだろうか。そんな疑問を抱く読者は多いに違いない。あるいは、悪に身をつぶって生きていくことは、社会の改善に寄与しないばかりか。悪をのさばらせることになるから好ましくない、と考える読者もいるだろう。しかし、成長の絵では、神が創造された本当の世界、実相は全一元であって、悪はない、と考えるのである。また我々人間が肉体を使って生きる世界は、心によって一時的に作られる偽物の世界であると考える。それは各自が一種の心のレンズを通して見る世界だから、心で悪を認めれば認めるほど、心のレンズは曇り、本来ある神の創造、実相が見えなくなる、と説いている。そのような神への無限大の信頼と信仰に基づいた生き方をすることが、非独栄主義の生活である。朗読を終わります。 以前にもお話ししましたが、心には想像する力があります。心で悪を認めれば認めるほど悪なるものを表し、善なるものを認めれば善なるものを表していくのです。ですから環境問題においても、悪い情報でなく良い情報を見るように心がけましょう。先に紹介した山本良一氏の一秒の世界にはこのような記載があります。朗読いたします。一秒間にテニスコート20面分の5100平方メートルの天然林が消失し、一秒間にテニスコート5面分の1414平方メートルの土地が緑を取り戻そうとしています。朗読終わります。森林が農地や牧草地に変わり、緑が失われていく。その一方で植林によってその何分の1かは取り戻しているという現実があるのです。環境問題は非常に大きな問題なので、自分たち一人一人が何かをやったとしても状況は変わらないと思う方もあるかもしれませんが、それを改善しようとする地道な努力を続けている人たちがいるからこそ、今言ったような成果が現れているのです。ドキュメンタリー映画、不都合な真実の書籍版を翻訳した環境ジャーナリストの枝広淳子さんは、成長の絵の月刊誌、光の泉、2007年6月号で、地球温暖化に関して、年間の CO2 排出量を現在の半分、31億トンにすることがまず必要であることを紹介しています。化石燃料から排出される CO2 を半分にする。これはすぐには難しいことですが、人類の知恵や技術を考えれば可能となりそうです。こうしたことに関して、2007年2月、国立環境研究所による脱温暖化2050プロジェクトの中間報告がありました。これは日本の CO2 の排出量を1990年比で 70% 削減の可能性を検討したもので、その方法は2050年の社会形態を想定し、そこで必要なエネルギーを算出して発生する CO2 を計算したものです。その報告では2050年の社会を2つの形で想定しています。一つは大都市集中型、技術革新など活力のある社会です。もう一つは地方分散型、ゆとりのある社会です。いずれの場合でも技術革新や化石燃料の自然エネルギーへの転換などによって 70% 削減は可能性があると報告されています。脱温暖化2050プロジェクトではその方策についても提唱されていますが、その中で必要となるのは国民参加の国づくりで、それについて次のように述べられています。朗読いたします。低炭素社会づくりには、政府のリーダーシップが必須であるが、それだけでは達成できない。政府、自治体、市民、ビジネス、NGO など、各主体が低炭素社会についてのビジョンを共有し、お互いの役割を明確にしながら、信頼に基づいた行動をすることが重要である。朗読を終わります。こうした行動をするには、どのような考え方が必要でしょうか。大切なのは、自分も他も全て一体であるという考え方です。本日のテキスト、日時計主義とは何かの144ページから145ページを朗読いたします。そういう意味で、第一段階の自己愛、第二段階の特定の他者に対する愛から歩み出して、さらに第三段階である神の下で全てが一体であるという愛、つまり自他一体の愛に向かっていかなければならない。これは成長の世を信仰する人だけの話ではなく、全人類がそういう愛に目覚めていくことが大切なのです。聖書で説かれている通り、何をしたら永遠の命が受けられますか?と問われたイエス・キリストは、神明記を引用して、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ、とおっしゃいました。神というのは、どこか空の彼方にいる人間の大きさと、格好をした得体の知れない存在ではない。神は作り主であり、その作られた宇宙と共にある無限大の存在でありますから、その大宇宙全体を丸ごと、精神を尽くして力を尽くして愛しなさいというメッセージです。これは、すべてが神のもとに一体であると知って、自他一体の愛を実践するという私たちの運動と本質的には同じ教えであると思います。朗読を終わります。 環境問題を根本的に解決するためには、今紹介しましたように、私たち一人一人が、すべてが神のもとに一体であると知って、自他一体の愛を実践することが必要ではないでしょうか。かつてある青鳥年の講師の方が次のようなことを話していました。前青鳥年総裁、谷口清張先生が日々空き缶やゴミを拾われていることを知って、自分も通勤の駅で空き缶を必ず一個は拾うことに決めました。駅にあるすべての缶を拾おうと思うと気持ち重いが一個ならできる。始めた頃は何か恥ずかしくてぎこちなかったけれど、今は躊躇なく空き缶やゴミを拾うことができるようになり、やがて日常生活の中の当たり前のことになったそうです。人は本来善なるものですから、何が良いことか何が悪いことかを知っているのですが、良いと思ったことを実行している人はそれほど多くありません。つい躊躇してしまうからですが、登山でも最初の一歩がなければ始まらないように、まず自分ができるところから始めることが大切です。本日のテキスト、日時計主義とは何かの4ページから5ページを朗読いたします。私の言う人生の喜びとは、収入の高や所有物の多さのことではない。他人と比較などしなくとも、自分の周囲に、そして自分そのものの中に、真実や善や美はあるのである。それを目指すためのこの訓練が日時計主義である。読者はぜひその生き方を習得され、さらに他の多くの人々にもこれを広めて、愛と信頼と明るさに満ちた地球社会実現に向かって歩み出していただきたい。朗読を終わります。環境問題に限らず、世の中にはいろいろ困難と思われることもあります。しかし、どんな場合でも、善なるものに心を向け、それぞれの立場でできる良い行いを率先垂範して行っていけば、この世の中が素晴らしいものになり、明るい未来が開けてくるのではないでしょうか。以上、5回にわたって話をさせていただきました。ご清聴いただきました皆様に感謝申し上げます。これで終わらせていただきます。